ハッピー NPO。
これからの30分間、京都で活躍する NPO や市民グループからゲストをお招きし、具体的な活動や思いを紹介していきます。この番組では活動の情報を皆様にたっぷりお届けしていきますので、どうぞご期待ください。リスナーの皆さん、こんにちは。本日のナビゲーターは京都 NPO センターの土坂のり子です。よろしくお願いします。はい、またあの私の娘のネタで申し訳ないんですけれども、この番組でね、娘のネタするとね、娘めちゃくちゃ喜ぶんですよねリスナーなんです4歳でですね、今幼稚園に行ってるんですが、最近の子供ってねすごいんですよ。誰々ちゃんがあのこの食べ物は食べれないのっていうことで、好き嫌いじゃなくってね、あのちゃんと、お友達の、に食物アレルギーがあったら食べてはいけないこととかをですね、しっかり把握して帰ってくるんですよね。で、同じクラスにごまを食べたらいけない子がいるとか言ってきて、ごまってなかなか渋いでしょ。食物アレルギーでよく聞くのって牛乳とか小麦とかじゃないですか。でもね、ごまの食べれない子がいるから、ママお弁当にごま入れないでとかあとね、粉って小麦粉のことね、粉もダメだからとかなんかね、あの最近の子たちってお互い、そういうところもちゃんとこうフォローし合いながらね、遊んでるんだなっていうことがよくわかるエピソードでした。今日はですね、そんな食物アレルギーに関する、活動を長年続けてこられている団体をお招きしています。ではこれからの30分間どうぞお楽しみに。この番組は京都 NPO センター、働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫、 NPO 法人 U プロジェクト京都の協力でお送りしています。本日のゲストは認定 NPO 法人ファソラボ京都の阿波恵美さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
阿波さん、こんにちは。いつもお世話になっております。冒頭でお話しした私の娘がですねプライベートでお世話になっている方ですいつもありがとうございます。
とんでもないです。
今日はあのファソラボ京都のお話を、していただくんですが、はい、ちょっとファソラボ京都って聞くとなんとなくまだ私耳慣れないんですが、
そうですか、
はい、旧名称も教えてもらっていいですか。
はいはい、旧アレルギーネットワーク京都、うん、Pちゃんネットと言います。
Pちゃんネットね、馴染みの、私にとっては馴染みの深い名前ですけれども、はい、ファソラボ京都に、名称変更して何年目ですかね。は
い、2019年に名称変更を、うん、2018年かな、したので、
う
ん
う
ん、はい、
もうそろそろ4年。
はい、そうですね、うん、はい、
なんとなくあの私の中でも今どっちも根付いてる感じです。はい、はい、そのファソラボ京都ですけれども、ちょっと簡単に活動のご紹介していただいてよろしいですか。
はい、うん、ファソラボ京都は、うん、食物アレルギーの子どもとその保護者の生活の質の向上を目的に活動をしています。うんうんうん、活動3つの柱で活動をしていまして、はいはい、社会的理解、当事者支援、うんうん、支援者支援、この3本柱でいろいろな授業を行っております。
社会的
理解、
社会的理解、
はい、
要はあの食物アレルギーが社会にあの認知されるようにっていうことですかね。
そうですね、食物アレルギーの子どもや保護者がどんなような生活をしているのかなとか、うんうん、はいはいはい、どんな風にしたら食物アレルギーの子どもも一緒にあの過ごすことができるのかなとか、うんうん、そういうことを、はい、社会的理解の周知と、はい、しています。
単に食物アレルギーのことではなくて、その、食物アレルギーを持っている子たちが、もしくは子育てしている世帯が、はい、こうどうやったら過ごしやすくなるかみたいなところも含めてということですよね。
そうですね、はい、
あと2つ目なんでしたっけ。
当事者支援と、
当事者支援、
はい 当事者支援というのは文字通り食物アレルギーのある人、うんうん、またはある人というふうに表現しているんですけれども、うん、の、支援として、うんうん、はい、サポートデスク事業であったりとか、はい、まあ、災害の支援であったりとか、はい、防災支援かな、はい、うん、というところをやっております。
最後の支援者支援は、
はい、と支援者支援は、うん、はい、これも文字通り、うん、食物アレルギーの支援を行いたいなという方を支援を、うん、支援する活動で、うん、まあ、出張アレルギーの学び屋といって、うん、京都市を飛び出して京都府域に広く、うんうん、はい、この活動をしております。
どんな方がその食物アレルギーの、はい、まあ、子どもとか、はい、人たちに対して支援をしたいなって思ってる、
はい、支援をしたいなというよりは、うんうん、食物アレルギーの、まあ、ここ京都市に私たち NPO 法人として置いているんですけれども、はい、京都府の元、亀岡市とか、はい、福知山市とか、はい、京田辺市とか、はい、はい、そういうところでも同じように食物アレルギーについての、うんうん、まあ、支援が受けられるとか、うんうん、当事者の支援が受けられるっていうようなことを目指して、うん、ここで、
はい、
はい、子育て支援に関わる方とか、うんうん、はい、そういった方に向けて、はい、出張アレルギーの学び屋というところで活動を行っております。
もう今やファスラボ京都さんといえばですね、市場のあれ、違うんだ、お池、
そうですね、カラスマお池、
カラスマお池、
はい、そうです、
から、まあ、歩いて 7,8 分のところにある集いの広場 P ちゃん、
はい、
運営されておられますが、
はい、
あの場は、まあ、京都市の委託事業になるんですかね。
はい、京都市より委託を受けて、うんうん、はい、平日5時間の、うん、はい、平日5日間か、うん、5日間は解消しないといけないよということで、うん、はい、やっております。
集いの広場ですね、
はい、
何より嬉しいのが年齢制限がないじゃないですか。
はい、はい、そうなんです。集いの広場 P ちゃんは、まあ、これはサポートデスクという形で併設しているからなんですけれども、うん、はい、まあ、通常だと0歳から3歳までだよっていうのが集いの広場なんですが、うんうん、P ちゃんの場合はまあ、食物アレルギーサポートデスクということが併設されていることにより、うん、3歳を過ぎた方でも一緒に遊びに来ていただくことができます。
ありがたいんです。集いの広場ってね、各国に3つぐらいあるんですけれども、3歳過ぎると途端に行きづらくなりますよね。
そうですね、
はい、幼稚園に入ったからって、
はい、
なんか相談先がピョンってできるわけじゃないのに
、はい、
なかなか子育て支援って受けづらくなるなって思ってるんですが、はい、この、はい、P ちゃんには、年齢制限なく行けるので、いまだに私もお邪魔してます。
はい、はい、ぜひまたまたいらっしゃってください。
はい、この集いの広場ですけれども、はい、P ちゃんならではの何か取り組みっていうのはあるんですか？
そうですね、うん、私たち、食物アレルギーについての社会的理解を広める活動というのに力を入れています、うんうんうん、なのでこの集いの広場 P ちゃんっていう場所は、うん、まあ、食物アレルギーの有無に関わらず、うん、地域の親子の方に遊びに来ていただけるので、うんうん、そこで P ちゃんで初めて食物アレルギーに触れていただく機会、
うん、
あ、食物アレルギーって、まあ、例えば P ちゃんは来た時にコロコロをしてもらったりとか、ここの胸のところにアレルゲンついている可能性があるかもしれないからコロコロしてくださいね、うん、手洗いうがいしてくださいね、うん、っていうことをコロナ禍前から、
うん、
はい、続けているんですけれども、そこで、あ、アレルギーの子ってもしかしたらここについていたらそれで、
ね、
はい、症状が出る可能性があるんだなとか、うん、まあ、気づきの機会、自然に、まあ、触れていただける機会に、
うん、
はい、なっているかなと思います。
割とね、おもちゃはこうみんなで遊べるようになっていますもんね。
はい、そうですね、うん、
こう空間が隔てられているわけでもないですよ
ね。そうですね、はい、うん、は一緒に過ごせるようにしているので、うん、一緒に過ごすためにはどのようにしたら過ごせるのかなっていうところで、うん、はい、そのように皆さんにご協力をいただいています。
うん、何かこう、アレルギーの食物アレルギーの、子供を持つ、親だけの日とかもあるんですか？
そうですね、今のところ集いの広場というところでは、うんうん、あの食物アレルギーの方だけとは限定はしていなくって、うんうん、はい、あの食物アレルギーがある方もない方と一緒に過ごしたいっていうところ、うん、あ、はい、をあのおっしゃられる方もいます。なので、うんうん、有無にか食物アレルギーの有無にかかわらず、うんうん、一緒にイベントに参加できるであったりとか、うん、過ごせるっていうところを大事にしています。
でもそれが言われてみると当たり前ですよね。
そうですね、はい、一緒に過ごしたいですよね、はい、
何かこう切り分けてあの、はい、支援をされたいっていうわけではなくて、うん、はい、結局子どもたちも、はい、あの幼稚園に行ったり学校に行ったりして、はい、アレルギーのないこと関わるんだから、はい、そこで、どういうことに気をつけたらいいのかとかが、はい、双方が知ってる方がいいですよね。
そうですね、うん、はい、と思います。
うん、そうそう、うちの娘もね、なんか何種類かも、はい、4歳やのにアレルゲン言えるようになって ね、
はい、うん、そうですね、はい、最近のもう子どもたちの方がよく知っていて、
知ってますよね、
はい、身近なんだなと、はい、思います。
どうですか、この20年ぐらいでこう変わってきたなっていう。
そうですね、うん、確かに20年前だと、うん、まずはまあ治療法が、うん、まあ、幻覚除去と言われるものから今の標準治療、うん、あの少しずつ食べて治すっていうところに大きく変化したというところが一つと、うんうん、20年前だとほぼほぼ食物アレルギーに配慮した食品というのは、うん、あの気軽にスーパーとかコンビニとかで買えるものではなくて、
そうです
ね、はい、そうですね、うん、そのネットで買ったりとか、うんうん、そういう遠いところまでお店に行ったりとか、うん、そういうところがあったかなと思いますね、う
ん、でも今コンビニでも売ってますもんね。
そうですね、まあ、企業の方の努力によって、うん、本当にあの28品目であったり、うん、7品目であったりというのが入っていないというお菓子とか、うん、はい、食品、はい、増えてきているなという実感があります。
やっぱり私たちもあの、まあ、コロナ禍前とかでね、はい、あの一緒にご飯食べようみたいな話になったら、はい、必ず LINE で回ってくるのがアレルギーあるってね、
はい、あ、いいですよね。でもね、
回ってくるんですよね、
自然に聞いてもらえるっていうのがね、う
ん、
はい、
なんか本当に変わってきたなって、はい、皆さんの活動の、まあ、おかげかなっていうふうにも思っています。はい、この活動がこうピーチャーネットがね、2005年にできて、はい、長年、まあ、活動を続けておられる中で、はい、どんどんその活動、中心となる活動とかが、少しずつ変わってきている様子とかを、はい、後半にもですねお話をお伺いしたいと思います。はい、はい、ではここでミュージックブレイク、音楽をお聴きください。オレンジペコーさんで太陽のかけらです。どうぞ。本日のゲストは認定 NPO 法人ファソラボ京都から阿波恵美さんをお迎えしています。阿波さん、後半もお願いします。
よろしくお願いします。
はい、前半でですねファソラボ京都の集いの広場の活動についてお話中心にいただきました。ファソラボ京都まだまだ他にも活動を、展開してまして、はい、ま、以前はですねなんかこう支援者支援みたいなところでアレルギー大学みたいなのやってありましたけれども、
はい
は
い、
あれは今はもう
そうですね、アレルギー大学の京都会場で、うん、まあ、やっていたんですけれども、うん、まあ、最近では、うん、あのまあ保育士さんであったり教員さんであったり、うん、まあ、幼稚園教諭さんであったりとかいうところは、うん、まあ、自治体の、うん、はい、あの
制度としてね、
そうですね、うん、あの講座というのが充実してきたので、うんうん、まあ、私たちのある一定の役目というのは、うんうん、そうですね、終了したというところ で、はい、そのアレルギー大学は終了させて、
こうやって授業が、ね、はい、終わっていくんですね。始まって終わっていく、はい、じゃあ今はおそらく取り組まれているものってまだそういったあの支援が手薄なところのものが、
はい、そうですね、はい、
立ち上がってきているって、まあ、事業として立ち上がってきているって感じですかね。はい、
そうですね、うん、まあ、私たち、まあ、この20年ぐらい、うん、2005年に、うん、あの発足創設をして、うん、あのファソラボ京都を今もやっているんですけれども、うん、ちょうどその時に、まあ、子どもだった方たちが、うんうん、今大学生とか 社会人になられているぐらいの年齢かなと思います。でまだまだ治っていない子どもたち、大きくなった子どもたちもいるので、そういうような方たちの支援の場、ティーン世代の支援の場というところで、ティーンミートというのを開催しています、はい、
やっぱりセンシティブなところがある、そもそも10代って、
そうです ね、はい、
あるとなんかこう、はい、友達と一緒に、はい、食べに行ったりできないってところとかも悩みの種になるんですかね、
は
い、
そうですね、うん、やっぱりまあ、このティーンミートという場は、うん、当事者でもある、うん、アレルギーナビゲーターの細川真奈さんという方が、うん、ファシリテーターされるんですけれども、うん、まあ、その場でその食物アレルギーがある子たちならではの悩み、外食であったりとか、あとは就職活動であったり、
就職活動、
そうですね、あとは就職後の、うん、食事の付き合い、飲み会どうしていますかというようなことなどを話し合いながら、まあ、こういうふうにしたらどうかなとか、こういうふうにしたらうまくいったよっていうところを、うん、みんなでこうシェア し合いながら前向きに、はい、なんか話し合っているっていうところが印象的な、はい、
これはオンラインでしてるんですか？
はい、オンラインも大丈夫ですし、うん、現地に来ていただく、うんうん、ファソラボ京都のサポートデスクに来ていただくっていうことも大丈夫です。
この参加者は、はい、京都の子が参加してるんですか？
京都の方もおられるし、うん、まあ、全国日本からそうですね、はい、オンラインで参加をしていただけるイベントです。
今度いつあるんですか？はい、
今度9月の10日土曜日の、うん、2時から3時30分に開催をする予定です、う
ん、はい、9月の10日ですね、
はい
はい、また後ほど、参加方法とかもお伝えしますね、
はい
はい、このティーンミートから何か、新しい動きとかっていうのは出てきたりとかしてるんですか？
そうですね、まあ、ティーンミートからというよりも、うん、やっぱりこの子どもたち自身の発信で社会的、うん、食物アレルギーの社会的理解を広めることができたらいいなと思っているので、うん、今年から取り組みを始めたドレミ隊という、ドレミ隊？はい、活動があります、うんうん、はい、パソラボなので、うん、ドレミと続けて
ドレミファソラ、
そうです、
シ
シはないですけど、
そうですね、
はい、なんです。なので、まあ、これは食物アレルギーある子もない子も、うん、その家族も、うん、おじいちゃんもおばあちゃんも、まあ、地域に住んでおられて、うん、まあ、子ども会とかを取り仕切っているような方も、うんうん、まあ、全ての方が対象になるんですけれども、うん、食物アレルギーについて、まあ、こういうことを知ってもらいたいなとか、うん、こういうことができたらいいなとか、うん、まあ、そういうことを一緒に考えて発信をしていきましょうとか、取り組んでいきましょう、活動してみませんかというような取り組みになります、う
ん、情報発信が主になるんですか、それともイベントとかも、ま
あ、それもです。実際にイベントを開催するっていうことも、うんうん、ぜひしていただきたいなと思っているし、うん、はい、私たちがずっとパソラボ京都でやってきたようなことを、うん、ぜひ地域でやっていただけると、うん、食物アレルギーの子どもさんも、うん、その地域で、うん、地域行事に参加ができるのかなと、うん、はい、思っているので。
そうですよね、はい、いや私こんなん言ったら宣伝になるけど、
はい、
提供いつも頼んでるんですけれども、はい、地蔵盆セットでアレルギー対応できてますよね、
はい、今
ね。
そうなんです、あれはファソラボ京都の、うん、まあ、創設者である小谷と、
はい、
また京田鍋地域で活動しているバーバの手という方が、うん、はい、生協さんに、うん、ぜひこういうセットを作っていただけませんかというところで、うん、はい、お願いをして実現をしたというのが、うん、セットになります。
やっぱり地蔵盆って子どもたちお菓子もらうのが ね、楽しいけれども、さっき言った粉とかね、ごまとか、
はい、めっちゃ、そうですよね、
多いですもんね。
そうですね、まだもうこのコロナ禍で、うん、もうその1日続けての、うん、 行事はしないけれどもお菓子を配るだけとか、うんだけね、はい、いうこともあるのかなと伺っているので、うん、そういうところでねぜひと思っていますね、うん、
その、地蔵盆で、アレルギーに配慮した地蔵盆したいとか夏祭りしたいとかっていうのもこのドレミタイで生まれて、
そうですね、はい、来たらいいなって思っています。はい、最初はあの皆さんに食物アレルギーについての勉強会とかもね、
う
ん、できたらいいなと思っているので、
勉強会からですよね。
そうですね、はい、うん、私はあの私たちのところで、まあ、あるいろんなグッズ、あのサポートブックっていうようなものとかもあるんですけど、それもぜひぜひ使っていただけたらなと思っているので、はい、そういうのを有効に、はい、と思っています。
それはあの食べ物だけに気をつければいいんですか、地域でやるときに、もし起こった時の、はい、例えばショック症状が起こった時の対応とかまでも、はい、本当は地域でできた方がいいんですか、そこまでは。
でもそうですね、今のところ、うん、そういう緊急事態をっていうところは、うん、考えてはなかったんですけれども、まあ、もしかしたらそういうところも希望される方がいらっしゃるのかもしれないですね、
うん、はい、なんかね、うちの地域って青少年歩道が夏キャンプするんですよ、はい、合宿、
はいはいはい、
でああいうの見てると絶対カレー出てくるな、
はい、
とか
そうですね、はい、
思ってたんで、そういうなんかお泊まりで出かける時とかはもしかしたらエピペン一つあったら、は
い、そうです ね、あのその子がね自分で持って、うんうん、っていう形になるのかな、うん、どこまで、う
ん、蜂に刺される可能性もありますから、いずれにしてもあったらなんかね、またそのドレミタイの、これはどう募集されてるんですか。
これはパソラボ京都のホームページを見ていただいたらわかるかな、ここのところにはあるんですけれども、うんうん、はい、ファソラボ京都で一度検索をしていただくと、はい、あと申し込みフォームで、うんうん、はい、あのしているのと、まあ、お問い合わせはいつでも、
あ、わかりました、
はい、歓迎しているので、
何かこのドレミタイのプロジェクトに参加したいっていうような思いのある方が、
はい、
まあ、集まってくれればいいなっていう感じですよね。わかりました。では、最後にもう一度アナウンスいきましょうか。ティーンミートから、はい、はい、すいません、ごめんなさい、はい、ティーンミートは、10代だけじゃなくていいですよね、
はい、中学生から大学生、25歳までかな、
うん、はい、中学生から大学生25歳ぐらいまでの方を対象にした、はい、ハイブリッドの、オンライン、あ、ハイブリッドの交流会です、はい、2022年9月10日土曜日開催、14時から15時半です、お申し込みはファソラボ京都サポートデスク、にお問い合わせになるんですかね、
はい、はい、お願いします、
はい、電話番号 075-252-5088、もしくはファソラボ京都で、検索してください。
はい、はい、お願いします、はい、
そして、最後に、ご紹介いただいた、はい、ドレミタイ、はい、ファソラボ京都だから、その前身となるドレミの部分でですね、あのドレミタイという企画です、プロジェクトです、これに参加されたい方も、ファソラボ京都にお問い合わせください。
はい、お願いします。なん
かさ、いろんな方が集まればいいですよね、こう地域の、
はい、今すでに、うん、あのやりたいなって言ってくださってる方もいて、うんうん、まあ、ずっとあのイベントで関わってくれている子どもたちであったりとか、うんうん、あとは食物アレルギーはないけれども、うん、あのまあ若者って言ったらいいのかな、うん、はい、で、あの子どもたちと、まあ、接することが大好きなので、うん、ぜひぜひそういう方たちと一緒に、
なるほど、
あの活動したいなって言ってくださっている方とか、はい、
なんか学祭の人も来てくれたらいいな、ね、学園祭とか大学の、ね、学祭の人とかも ね、
はい、そうです
ね、なんかいろんな方の関わりをこれから、期待しています、はいはい、では本日のゲスト、認定NPO法人ファソラボ京都から阿波恵美さんをお迎えしました。阿波さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、本日のナビゲーター、京都 NPO センターの土坂のり子が、お送りいたしました。どうも今日はありがとうございました。
この番組は京都 NPO センター、働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫、 NPO 法人 U プロジェクト京都の協力でお送りしました。
近畿労働金庫労金は、働く仲間の助け合いのために設立された共同組織の金融機関です。勤労者の皆様には助け合いのための資金結集をお願いし、そして生活バックアップの各種ローンを用意して働く人の生活のサポートを進めてきました。また働く人のお金は働く人の暮らしを支え合うために循環させるという理念をもとに、労金は地域社会の課題に事業として取り組む NPO や社会福祉法人などへの資金循環を進めることで、働く人が安心して暮らせる社会づくりを目指しています。市民活動にボランティアの参加を助成する NPO パートナーシップ制度、 NPO 活動の助成金制度、近畿労金 NPO アワードなど、豊かな地域社会づくりを目指し取り組んでいます。預金もローンも労金で、詳しくは近畿労金のホームページをご覧ください。またお問い合わせはフリーダイヤル0120-191-968 0120-191-968 まで。